どうもノローブです。 FM 横浜のポッドキャスト番組コミックアトラスの DJ です。内容は面白漫画番組です。僕が漫画愛を熱く語るひとときです。森田君、この説明どう？
ですが多いです。
そういう原稿だもん。
デストラーデです。
それは言ってないでしょ。配信は火曜と金曜です。
FM 横浜ポッドキャスト
五郎館川端の鎌倉時代からメールが届きました。この番組は歴史大好き神奈川住みます芸人五郎館川端武蔵が聞いて学べるポッドキャストをお送りします。どうも、改めまして神奈川住みます芸人五郎館川端です。神奈川にはいろんな魅力のある場所がありますが、今回は大河ドラマ鎌倉殿の13人でも熱い鎌倉時代に焦点を当てていきたいと思います。さて本日も番組宛に早速メールが届いているそうです。神奈川県鎌倉市、14歳、ラジオネーム恋するうさぎちゃんさん。どっかで聞いたことある。五郎館川端さん、ハローエブリワン。めちゃくちゃ英語。エブリワンって僕一人しかいないですけどね。僕は鎌倉市立の中学校に通っているのですが、楽しみにしていた修学旅行が京都と奈良になってしまってショックです。京都と奈良いいじゃないですか。僕は絶対に香川県がいいと言ったのに、香川で蕎麦すすりたいと思っていたのに、うどん食べてほしい。うどん食べてください。いやいや、奈良と京都楽しんでください。京都も奈良もお寺に行くことになると思うのですが、正直何体も何体も仏像を見ても同じにしか見えません。なるほど。そこで川端さんに質問です。鎌倉時代では多くの仏像が作られましたが、何が違うんでしょうか。このままだと一人で香川に行ってしまいます。助けてください。なるほど。まずあれなんですね、今までの過去2回は鎌倉時代からメールが届いてたんですけど、今回は完全に令和の悩める中学生から。幅広いですね、この830年か。すごい時代をマークしてるラジオに第3回になってきました。では今回は鎌倉時代の宗教文化について学んでいきたいと思います。さてまずは仏像に焦点を当てていきたいと思います。鎌倉時代になる前、平安時代の仏像、当時の仏像はですね、貴族、それも今いる世界でもう幸せ極まりない、もう何不自由ない生活をしていた貴族が、あの世に行っても同じような生活がしたい、栄華に暮らしたい、そういう思いを仏に願い作成してもらうものでした。例えばですが、京都府宇治市にあります平等院鳳凰堂、十円玉の表にも書いてあるやつですね。そこにある阿弥陀如来座像は京都の仏師上長という人物が作ったものなんですが、なんとも優雅で日本風、なんていうか、そのかなり上からこう人間を見下ろしてるというかですね、仏の余裕があるような顔、そんな風に彫られています。それはですね、先ほども言いましたが、平安時代の何不自由ない暮らし、来世のためのみに作った仏像、そんな仏像だからこその作りとなっているんです。さて鎌倉時代の仏像はどうなのか。鎌倉時代に一番活躍した仏師は運慶という人物です。運慶は奈良の仏師、当時奈良の仏師は京都よりは仕事をあまりもらえていませんでした。初めての大仕事は1175年、奈良市円城寺にあります大日如来座像。こちらでですね、運慶は鮮烈デビューをします。まずですね、瞳に、水晶をはめ込んで仏の顔を生き生きとするわけです。これがまず新しい手法なんですが、さらに仏像に作者の名前を記す、これがですね、実は日本初だったんです。だから運慶は今までの仏師とは違いまして、もう強烈な作家意識、俺だ俺だという、だから言うならばボンジョビですね。 バンド名なのに自分の名前つけちゃうみたいな。運慶はもう目立ちたがりというか、それほどですね、でも作家としてのプライドがあったみたいなんです。やがて時代の方はですね、源平合戦第1回第2回で触れさせていただいたところですね。1180年、平清盛は源氏勢力との結びつきを恐れてですね、奈良の寺社仏閣全部を焼き討ちにしてしまいます。これは結構凄惨な事件でして、僧侶や民衆を含めて3000人以上が死んでしまいます。もちろん木でできている仏像も漏れなく灰になってしまいます。運慶としては相当ショックだったと思います。まあなんていうかな、そのいわゆる人間たちの勝手な争いによって絶対的なものである仏像、しかも自分が作ったものが燃えてしまうわけですね。ちなみにですが、庶民にとってもこの事件は大変ショッキングでして、絶対的なものである仏像が人の手によって燃えてしまう、人々の心にはああ終わったなという、これはもう仏が燃えてらっていう、何とも言えない虚無感に襲われたであろうことです。やがて平家が滅亡すると、源氏による東国武士の時代が始まるわけです。この時代が来ると仏像の時代も少し転機が訪れます。東国武士の者たちからは制作の依頼が徐々に奈良の武士に来るようになります。鎌倉時代の仏像というのは、先ほどの平安時代の仏像とは違って一点、勝利を祈るもの、それのみです。だから先ほどの来世のために祈るための仏像ではなく、あくまで今この世界に生きる人間たちが勝つために作る、そんな仏像なので、人間たちの喜怒哀楽を表現するような仏像、それが生まれてきます。例えば静岡県のニラ山にあります願成就院、もう字的にも願いが成就すると書いて願成就院です。ここに作られている毘沙門天像、金柄同士像、聖鷹同士像、これらは運慶の作品ですが、それぞれが勇ましかったり笑いをこらえていたり、かたや怒っていたりと、なんとも人間臭い表情、仏として全く人間とは別の上の世界から達観して見ているような感じではなく、あくまでこう現代的な今生きる人間たちの表情を彫ってくれたわけです。これがですね、古い貴族の感覚を全く引きずっていないということで、頼朝に刺さります。何このいいじゃんみたいな、ボンジョビいいじゃんってなったわけです。ボンジョビならぬ運慶いいじゃんとなったわけですね。頼朝はですね、東大寺の再建計画を立てます。あの東大寺の有名な奈良大仏、この大仏と同じサイズ6体作ってくれよっていうスーパー大仕事が来るわけです。当時は1本の木から1つの仏像を作ってたんですが、それじゃ大きさ足りないので、この時ですね、運慶はいろんな木を寄せ集めてくっつけて完成させるという寄せ木作りというですね、新しい手法に出ます。これでしかもですね、寄せて集めて作るんで手分けして作業ができるようになるわけです。だからなんと300人で手分けして作業、だからわずか半年で奈良の大仏の6体分のサイズですよ、あれが半年で完成しちゃうんです。これ残念ながら全部なくなっちゃってるんで現存はないんですけども、さあ驚異的なスピードで作り上げた運慶、もう信頼は抜群ですよね。7年後、ついに有名な金剛力士像の制作の命が来ます。金剛力士像、なんと期限は2ヶ月。なんでそんな急ピッチにやらせるんだと。実はですね、 FM 横浜のこのポッドキャストのお話が来た時もですね、なんか意外に期限がなかったみたいで、詰め詰めなんですって言われて、僕は初めてのこのお仕事なんで全然わかんないんですけども、期限が1ヶ月ぐらいしかなかったんですかね、多分。あ、今伝わんないと思うんですけど、ラジオブースの奥でなんとも手を合わせて2人が拝んでる、これは謝ってるポーズなのか仏像に手を向けてるポーズなのかちょっと怪しいですけども、いやいや、期限がですね2ヶ月、金剛力士像2体の2ヶ月は僕の日ではありません。運慶もびっくりです。さて、東大寺の南大門にあります金剛力士像の話をさせてください。西側にいるのが阿行像と言いまして、口を大きく開けて怒っています。そして東側に見えるのが運行像、鋭い眼差しでこちらを睨んでいます。これがですね、通史ではですね、それこそ僕が中学校の時に習ったぐらいは、阿行を快慶という運慶と並ぶ名工がいたんですけども、物資ですね。で、運行の運行像を運慶が作ったと、この2人によって作ったという通史だったんですが、 現代では運慶がリーダーのもと29人たくさんの物資によって共同制作したんだよというのが定説になっているみたいです。8月8日阿行像と運行像が立ち上がります。期限はね2ヶ月ですが、29人力を合わせてまたしても早く作るわけですね。しかし運慶ここで思います。なんか違うな、作家魂が呼び覚まされるわけですね。さてここで運慶大胆な修正を加えます。たくましく躍動感があふれるものにしたいということでですね、まず肩の筋肉を増やして、そしてへその位置を下にして、さらにまぶたを追加、そして最後に乳首の位置を左右に広げるという、これによってたくましさや躍動感をですね運慶自らアレンジしていきます。まあ僕みたいな美術の高校の時美術専攻だったんですけど、美術がね得意じゃなくて美術が上手くなりたいと思って美術専攻を選んだんで大変苦労したんです高校時代。そんな僕にはですね、へその位置を下に下げたりとか乳首の位置を左右広げたりで躍動感が変わるのかっていうのはちょっとわからないですが、実際にちょっと金剛力士像見た時はちょっと注目してみてみたいなと思います。ああ肩の筋肉増えてこれなのかみたいな。運慶はですねそのようなアレンジを加えまして、10月3日阿行像と運行像がなんと期限の2日前ギリギリに完成します。高さは 8.4m、 重さは6トン、大きな像ですね。これが完成した時の東大寺の復興を祝う法要には1000人以上の僧が集まったそうです。平清盛によって仏像が燃やされてしまった時、人々は大変な虚無感に襲われたと思います。しかしやがてこうして運慶リーダーのもと29人の物資の手によってですね、やっと人々の心の揺りどころが再誕したわけです。この後晩年の運慶も60代、さらに70代でも仏像を掘り続けます。そして1223年、運慶は亡くなってしまうのですが、鎌倉時代を代表する仏像たちには個性を前面に打ち出す運慶のスタイルがなお残っております。今金剛力士像はもう何回か修復されてるんで、運慶らしさを壊さないようにそちらもですね必見でございます。さてちょっと話は変わりますが、先ほど言った仏像、仏が燃えてしまった時の人々の虚無感、これがですね、仏教用語で言うと末法思想というんです。この末法思想というのはもう今生きてる世はもう辛すぎる、だからもうせめてあの世では正しい仏教のもと救ってほしいな、そういう時代が来るわけです。この時鎌倉新仏教というのが6つ生まれてくるわけです。末法思想の中、なんとか仏教の教えを再びみんなに信じてほしい、その中でですね法然という僧が浄土宗を開きます。こちらは南無阿弥陀仏を唱えるだけで救われますよという、なんというかこの鎌倉新仏教の特徴はですね、全体的にハードルが低い。最初は今もうすでに辛いのに、人生として、その政子、第2回で話しましたが、政子は子供2人とも亡くなって夫も亡くなって、人々の中にもそんな人いっぱいいたはずなんですよね。だからもうそんな辛い中でさらに辛い修行とか、そんなのはもういいんです。南無阿弥陀仏を唱えるだけ、信じてるだけでいいんですよと。だって辛い中頑張ってるんですから。そのような思想がですね他にも出てきます。浄土真宗、親鸞によって作られた浄土真宗、これらは念仏を唱えた信仰さえしてればいいという教えでですね、大変人々に広まっていきます。浄土宗、浄土真宗に続き一辺によって開かれた自宗というのも広まりました。こちらは踊り念仏という、踊ることによって念仏を唱えたことになるという新しい形態でして、これが文字を読めない人、当時武士でも読めない人まだいたんで、その文字が読めない人たちに大変広まっていきます。また、日蓮が開いた日蓮宗、南無法蓮華経を唱えると成仏できますよという救いを差し伸べるものでありました。念仏系の3つ、最初に言った念仏唱えるだけの3つ、そして日蓮宗という、いや南無妙法蓮華経を唱えるような宗教、ぜひ覚えておいてほしいです。さらにはですね、中国から禅宗という座禅を組むのが伝わってきます。お二つ、英才が開いた臨済宗、道元が開いた曹洞宗です。こちらは座禅を組むことによって悟りを開けたり、座禅を組むことそのものが仏教としての行いだよというような教えでございます。ちなみに鎌倉にあります報国寺はですね、 ミシュランの三つ星に指定されている臨済宗、禅のお寺であるようでしてね、なんかそのお茶とお茶を煎じて和菓子がセットで確か600円ぐらいなんですよ。意外に安い。皆さんもそのちょっとね、落ち着いたお寺でミシュラン三つ星、まず禅のお寺の ミシュランってどういう基準なのかちょっと気になりますけども、ミシュラン三つ星のお寺もありますんで、ぜひ鎌倉市報告寺に行ってお茶を立てて飲んでみてください。今紹介させていただいた6つの宗派は、まとめて鎌倉新仏教として有名なので、ぜひ覚えておいてほしいです。さて今回のまとめです。戦乱の世となり、たくさんの不幸な出来事に襲われることとなった庶民の間では末法思想が流行しました。それを受けて生まれた法然の浄土宗をはじめとする鎌倉新仏教の6宗派は、どれも新しい救いを差し伸べるものでありました。鎌倉文化の代表格である運慶の作品も写実的で力強いのが特徴で、職人運慶がなんとか仏教の信仰を通して人々に今を強く生きてほしい、そのための拠り所として仏像を拝んでほしいという思いが伝わってくる新しいスタイルだったのでした。メールをくれた恋するうさぎちゃんさん、ありがとうございます。ぜひね、京都奈良に行って仏像の違い見てみてください。そしてぜひとも金剛力士像見てみてください。金剛力士像の2人にね、挟まれながらポルノグラフィティを聞けばいいんじゃないでしょうか。さあ今日はここまでです。この番組の感想はツイッターでハッシュタグメールが届きましたをつけてツイートしてください。お待ちしております。以上、鎌倉時代からメールが届きました。お相手は神奈川住みます芸人コローカン川端でした。